タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの時感じたことをそのまま思い出すのは無理。だから、曲がるの上等で流したあいつを拾ってみようと思います。再発見があるかもないかも。まずはツイッターから。思っちゃったのコーナー。よろしくお願いします。
FM みたいにしたいんですか？
FM でも AM でもラジオでもねえんだよこれは。バカ野郎。
いや、なんか目指してるものがあってそのテイストなのかなと今ちょっと思い
ました。こんなのあれだよ、もうボイスメモだよ、ボイスメモ。
まあ間違ってないですけどね。ボイスメモですからね。
はい、ということで、はい、Twitter でね、垂れ流した思っちゃったことをわざわざ今改めて拾ってやるというコーナーですけれども、
はい、へい
へい。さあ岩崎さん、今回は、岩崎さんのツイッターを見て、あ、おっていろいろ思ったんですけど、
はいはいはい、
なんか記録は、できませんと。
記録？
記録させてください。じゃあ手書きだったらいいですよと。いや、だってこれ便利なボタンがあるから、このボタン、いや、そのボタンを使わせませんと。手書きで見る分には結構ですけれども、はいはい、まあ、それ以上ダメですみたいな、なんかどっかの政府みたいなことを言われてて、ちょっとね、
よく言ってる意味はよくわかんないですけど、
関係がこう厳しいんじゃないかなと思うんですけど、はい、岩崎さんのツイートがね、今拡散できないっていう風な心理的こう支配状況に僕置かれてるんですけど、はいはいはい、この辺についてちょっと説明をぜひお願いしたいと。
はい、はい、は
い。いいよ、もうこういう硬い感じはいいよ。ごめんね。
いや、まあ、岩崎さんの話し始めたらそっちでしょ。何ですか、
い
や
い
や、
それはその面白いかなと思っただけですけど、岩崎さんの、まあ、ツイートいくつか見てて、
はいはい。
で、まあ、ちょっと本編入る前に、うん、まあ、これはまあ話したいなという話が載ってたから、まあ、思っちゃったこととして、はい、いつも通りね、こう、いいねをしようと思ったんですけど、
はい。
まあ、なんか岩崎さんの方から、まあ、内容は言っと、はい、置いときますよ。内容置いとくんだけど、うん、そのいいねが、
はい、
拡散につながっちゃうから、
はい、
ちょっとその、まあ、番組としてはそういう、いつも仕組みではやってるけど、
はい、
まあ、あんまそれをちょっとしない方がいいかもね、みたいな話があって、
うんうん、はい、
あ、まあまあ、だから、なるほどな、と思いつつも、今これ番組の枠組みだから、別に、はい、納得してるというか、そういうことなんだけど、全然いいです。
はいはい。
でも実際問題、このほらツイッターってサービスの仕組みとしては、
うん、
別にやり方が決まってるわけでもないし、
はい、
まあ、それこそその、まあ、むちゃくちゃなことをツイートしてる人とかもいるじゃないですか。それちょっと引くわみたいなことと書いてる人も、うんうん、そのオフィシャルでそのなんか抑えることが、まあ、なんか非表示にするみたいな仕組みとか一応あったりしますけど、まあ、あれも多分アルゴリズムっていうか、AI 的なもの
と、ツイッター側がってことですよね。
そう、多分なんか中のコメントとかをのキーワードとかで拾って多分やってるんだと思うんですけど、
キーワードとか多分ユーザーの単位で多分やってる感じです、
ね、うん、でそういうことぐらいで、その、
うん、
いや、これはこうしてくださいねとお願いをしたところで、うん、どうしようもないっちゃどうしようもないところもあると思うんですけど、
うんうん、
そのこれ内容触れずにこの話いけるもんですか？
内容触れず、まあ、今回について言うと、
うん、
結構、主義主張が分かれる話なんですよ。まあ、映画の話なんですけど。
岩崎さんが、その。
とある映画が、そう。
うん、
あって、それをタイトル出して見るって、はい、見たっていうことが、
ほうほう、
一方の、まあ、僕とは主義をことにする人たちですけど、
うん、
その人たちに目をつけられていろいろと後々面倒くさいことになりかねないっていう意味で今回はやってるって感じですね。
その何？タイトルを出して、
はい、
見たっていうだけで、
はい、
わーわーなっちゃうっていう状況があったの？
僕昔なんですけど、
うん、
米津玄師さんっていう今すごいスターになった、
はい、
まあ、ミュージシャンの方いらっしゃるじゃないですか。
はい、レモン
の人、ね、その方についてちょっと内容覚えてないんですけど、はい、投稿した時に、
うん、
すごかったんですよ。そのファンと称する方々からの攻撃というか。
何を書いて、ざっくり言うと。
だ、覚えてないんですよ。米津玄師さんについて何か書いたんですよ。
まあ、それもそれで、まあ本当にツイッターだよね、
はい。別に悪口では絶対ないです。僕もともと好きだったので、 はい、悪口はないんだけど、すごい過去のものをリツイート、引用リツイートみたいなのバンバンバンバンされて、直接の返信の俺もあったので、結局してその投稿自体を削除するっていうことになったんですけど。
それない、特定の誰かってこと？
いや、何人もいましたよ。
そうなんだ。
そういう、まあ、その、なんていうんですか、まあ、ジャニーズとかも多分そうだと思うんですけど、
うん、
ある種、ファンの方がものすごくいて、自分たちの捉え方とは違うものであったりとか、うん、自分たちが決めたルールの中とは違うものみたいなものが出てきたときに、総攻撃するっていうことは、うん、往々にしてあって、で今回のも政治的な話ではありますけれども、政治的な主張として違う人たちがそのタイトルを見たときに、うん、その一瞬、その一時的には反応はしなかったとしても、目をつけられる可能性が十分にあり得る作品だと思ったからこそのこういう配慮です。
いや、岩崎さんがそう判断したってこと？
そうです。別に全然知ってる人は知ってますよ。そのタイトルで投稿してる人は全然普通にいるし、うん、それに対して批判的なコメントが返信としてついてるケースはそんなに多くはないかもしれないけれど、
うん、
そういうふうなもの、そういうやつだっていう認識をされて、目をつけられて何かしらやらかした時に足をすくわれる可能性は十分にあり得るってことは考えてこなきゃいけないと思ってるんです。
あ、じゃあまあそれは岩崎さんが自分で、はい、予防的に。
そうです。
まあでもさ、それだったら書かなきゃいいじゃん。
いやいや、僕がやりたいことはこの作品を知ってもらって見てもらいたいっていう前提があるんですよ。
でも広げるのは嫌なんでしょ。
だからそこはフォロワーの人たちがその投稿を見てそれを見に行ってくれればそれで OK ってことです。それ以上のところ、変な人のところに届かないようにしたいっていうだけです。
お
ー、そのシステムができてないんですよ今ツイッターでは。いいねしちゃったらば、うん、いいねし、誰かがいいねしましたっていうのが出てきちゃうんです、他の全然関係ない人のところ。
例えば俺がさ、岩崎さんのことを全然知らなくて、
はい
はい、で岩崎さん、まあ誰でもいいんだけどさ、まあこれ映画面白いですよとかって言ってくれるじゃない、
はい、
だけど俺はあなたと関係がないから、
はい、
それ出てこないじゃない、
はいはい、
であなたが何らかしらこう、まあ俺が、何、渋谷面白い映画みたいな検索して、
はい、
であなたがそのキーワードで出してくる、まあ、タイトルでもいいけどさ、
はい、
でそれで出てきたら、あ、なるほどなるほどっつって俺がそれ、まあ面白そうだなと思って行く可能性があるわけだから、はいはい、検索されるとか、まあ、いいねがついてるとか、
はい、
そういう軸があると、全然知らん僕だったら、
はい、
あ、これはいいねもちょっとついてるし気になる投稿だなって思うことはあるわけじゃない、
はい、
それはダメってこと？
今回についてはそれ以外に届くことを恐れてるところです、うん、変な人まで届かないようにしたいっていうところです。
あ、じゃあちょっとまとめると、
はい、
基本的には拡散したい派の立場にはいるんだけれど、今回ばかりは拡散はしない方がいいと思いつつも、はい、やはり自分の修正としては、はい、書き込むこと自体を抑えることはちょっとできないと、
はい、じゃあ書き込みたいです。積極的に他の映画なんかよりも僕はこれは見るべき映画だと思ってるんで、積極的に拡散したいけれども、そこが拡散した結果として悪影響が出てしまうのであれば、とどめたいっていうことですね。
悪影響って自分にってことだよね。
もちろんもちろん。
なるほどね。これ名前は伏せたまま
い
く感じ？
いやいや、全然主戦場っていう映画の話だけど、
はい、ここで2段階変わっていく、はい、いや、あともう一個、はい、うん、まあじゃあ先にその話をしましょうか。で、まあ、僕ね、ちょっととにかく、まあ、岩崎さんのやつ見て、
はい、
事情が全然分かんなかったから、
うん、
なんかごめんね、なんか岩崎さんがこう、うん、バタバタしてんなって思っちゃってさ、うん、
バタバタしてました。そうそう、なんか検索したらちょうどね、そのタイミングが検索障害とかツイッターのエラーが起きていて、そのタイトルで検索がそもそもできないっていう状況で、主戦場っていうなんか、まあ、感想を見たかったんで、僕ツイート検索をしたら全然出てこなくて、うん、これはなんかツイッター社から何かエラー設定みたいな、なんか主張が強すぎるからされてんのかなと思って。
いや、すごい不安な気持ちが高まっちゃったってことだよね。
そうです。結構怖くないですか、あれ見て怖くない人ってやばくねと思うんですけど。
ああ、まあこれだからちょっと今回はまあ思っちゃったわ、岩崎さんのこれ、はい、読まない方がいいのかな。
ん、この別に音声で検索する人はいない、タイトルに入れなきゃいい話です。
あ、じゃあちょっと読むね。この映画は見ておいた方が良いと思う。正直そこまで自分ことにできてなかったから、 4月20日公開時から作品を知っていても先延ばしにしていたけれど、これは等の問題に興味がある人だけでなく、少なくとも日本に住む全ての人が見ておくべき映画、見た後の考えは、各々の自由という、
はい、
まあ、のがあって、まあ、主戦場という、まあ、慰安婦の問題の、まあ、慰安婦論争の特に問題というふうに考えた方がいいかなと思うんですけど、まあ、その、はいはい、映画の、まあ、感想ということですよね、うん、はい、で、まあ、映画そのものについての感想を喋ろうとするとこれが超長くなる気がするから、
そうですね、
なんか大変だなと思うんですけど、
うん、
あのやっぱ面白いなと思うのはその、
うん、
これを見た後にいろいろどうするのか、はい、人がどうするのかっていうのが一つあるなと思ってて、
うんうんうん、
僕なんかはね、
うん、
まあまあ本当見立てなんですけど、だから、
はい、
とりあえず荻上チキの番組、
うん、
セッション22で、
あ、僕もそれ聞きました、はい、
この監督のインタビューを含めたあの音声のデータをちょっと聞いたりとか、
作品中の音声も流れてましたよね。
そうだね、ちょっと抜粋して流れたりしてね、はい、であと、2013年かなんかにあのこの作品でも出てたその歴史家の人たちが、うん、まあ、
はい、
自分たちの見解を、まあ、このある意味、まあ、相違があるあの、
うん、
2つの、 あの見解の違いを浮き彫りにするような、うん、まあ、回が2013年ぐらいにあって、そのなんか、うん、音声データなんかも聞いたりして、
はい、
なんかね、でしかも、まあ、それ以外にもこの主戦場というものについての感想とかも結構いろいろあって、まあ、そういうのを眺めたりとか、
うんうん、
なんかやっぱこう何これってどういうことなんだろうってことが非常に気になるといえば気になるなというふうな、
うんうん、
まあ、そういう感覚もあって、あと賛否っていうのが浮き彫りになってるのもとても面白くて、
うんうん、から僕でもね、あれ結構作り方がやっぱりいいなと思ったのは、
うん、
最初にバーッと流れてくるじゃないですか、いろんな人のインタビューが、
はい、
それを最初のあたりって明確にここは右派的な考え方、ここは左派的な考え方の人ですよっていうやり方をしなかったじゃないですか。もう順番にというかこう不規則的にこう順番にインタビューを並べるみたいな、
うん、ちょっとそれは厳密に言うと違うけどね。
最初に、いや最初の方そうだった
んですよ。いや最初に出てたよ、ちゃんと、
はい、
あの、なんだっけ、歴史修正主義者と呼ばれてる人たちっていうのが最初にどんどん出てはいました。出てはいたんだけど、ただあの、うん、論調としてはそれは、はい、あ、確かにそう言われたらそうですねっていうふうな受け止めをインタビューはしてたから、だからことさらそれが間違ってるっていうふうなテンションで喋ってではいないですよ、冒頭の方が、ね、で途中からちょっとずつその、
うん、
まあ、割とこう史実に基づいてそういうことはこういうことですって説明する、まあ、
そうですね、主義主張
人たちがちょっと出てきたり、あと、監督自身がそれの裏付けをちょっと取ってみたいっていうことから、うん、話が転がっていくときに、
はい、
まあ、いろんな立場の人たちが、だからまあ割と冒頭は、まあ、言えば右派っぽい人たちが出てきてたといや出てきてたんだけど、その人たちがなんかおかしい人たちだっていうふうな捉え方は多分してなかったとは思う、ね、
してないし、多分そっちのどっちの主張かっていうの書いてなくて、一番最初は確か歴史学者とか、
うん、
あのそれぞれの肩書きが確か書かれて、僕たちはその人たちがどういう人かって杉田さんとか知ってるから、
うん、
その前提でその人は見れるんだけど、歴史学者の人とか初め語り出した時はこの人どっちのスタンスなんだろうってわからないように多分作ってたんですよ、最初は。多分それって多分監督自身の思考のあれと一緒で、それぞれにあの、まあ、大学院生として、まあ、本当にそうだったらしいですけど、あの研究対象として聞きたいですって入り込んでいって、どんどんどんどん一人一人最初の方は多分フラットな立場を維持しようとして聞いていって、だんだんだんだんいろんな話を聞いていくと、あれおかしいな、あれおかしいなって思うところがどんどんどんどん増えていったのが、どちらかというと右派的な論者の、歴史修正系の方に至ったっていう、その思考のプロセスなんじゃないかなと僕は見たんですけどね。
あの作品上ではそうはなってなかったと思うんです。最初そのほら白人のテキサス親父みたいな人たちの話が冒頭に触れられて、
はいはい、
でその人が自分に当たってきたっていうところから始まってるから、
はい、
まあ、
はい、
あの右っぽい人たちから始まってること自体は構成はそうだと思うんだけど、ただ、うん、彼があのこの事象についてどう取り組んだかっていう意味で言うと、はい、まさに岩崎さんがおっしゃったように、うん、別に彼が 結論的なことを、まあ、映画の中では語ってるとは思うんだけど、
はいはいはい、最終的にはね、
まあ果たしてその映画の中で彼が思考したこと、まあ、3年ぐらい取材をしたって言ってたけど、本当にそうなのかとか、また足りない部分も結構あるんじゃないかとか、そういう指摘は多分あると思うんですよ、うん、だからそれは確かにそうだなと思いつつも、はい、まあ、構造上はやっぱ何分からない人が、
うん、
まあ、つまり自分が右とか左とかって決めずにまず疑問として入ってるっていうのは、うん、実際としてはそうだったみたいだから、
うん、そこがそうですね、僕は面白かったっていうポイントですね、
うんうんうんうん、で、まあ、まあちょっとね、いっぱい語り尽くされてる、語り僕らが今思いつくぐらいのことは喋っているから、なんかなかなかだなと思うけど、う
ん、作品についてはね、いろんな記事も出てはいるので、
うん、だけどなんかね、これだから、これまあなんか議論のベースにするのはどうかみたいな話すらもいろいろ前提としてはあって、
まあ、ちょっと偏りが結果として出てしまいましたからね。
そうだから、うん、多分自分がどれくらい知ってるかとかいうこともあるし、
うんうん、
あとそのどれぐらい出てる人にシンパシーを感じているかっていうことの感覚、
ああ、そうですね、
うん、そうだから
相当バイアスはかか
ってるなとか、アケンと、うん、デリカットじゃないや、アケンとギルバード、
ギルバードは、はい、
はあの人は昔テレビ出てたなとか、そういういろいろことを思ったりとかして見たりするから、でもね、僕が見に行った会は隣は親子が見に来てたりとかもしてて、
で、子供は若い子
は、まあまあ小学生ぐらいかな、
すごいな、
で会場も結構お笑いがあったりもして、でまあ満席でしたけど、かね、こう感じとしてはそんなに右とか左とかって感じでもなく、フラットな感じで、うん、まあ見てたなっていう感じもしましたよね。
うんうんうん、
そうそうか、なるほどね。まあ僕はだからなんかこう結構知ってたこともあるから、
うんうん、僕もそうですね。知ってたことはあったし、うん、ただ知らないことこそ、そうですね、知ること大事だなとは思ったっていうのはあります
か、
ね。
ただまあこれ手法としてあるんでしょうけど、あのアップっていうのがすごい面白いと思ったっていうか、
うん、そうですね。
うん、まあね、桜井よしこさんだっけ、
いわゆる、そう、桜よしこさんとか、いわゆる、そうですね、普通のドキュメンタリー映画とかでは主役とかみたいな人の撮り方ですもんね、あの撮り方って皆さん、
そうそう、まあそういう見方もあるんだけど、それは逆に言うと、うん、顔はいろんなことを物語れるっていうか、
うんうんうんうん、
だから役者さんってまばたきって基本的にしないじゃないですか、
はいはい、
それはまばたき一つに意味が出るから、やるときはやるためにやってるんだよね、うん、っていう、うん、まあ、ことを渡里哲也かなんかを見てそういうことを言ってる人がいたけど、
うんうんうん、
つまるところ顔っていろんなことで分かっちゃうから、だからあのアップっていうのは本当にこう、はい、ね、まあ、ちょっと長々撮ってたりするところもありますけど、やっぱこう、うん、語ってる内容だけじゃなくて、語る人がどういう人かってことをよく見て、うん、見ましょうねっていうか、それを僕らよく見すぎてて、逆に考えすぎたり間違えたりすることもあるのかなとかって思ったりしたんで、うん、まあ事実に当たらず人に当たってる僕らの態度もどうなんだろうってことも思うんですけど、でも言論っていうもののやっぱ力って人が喋ってるってことだと思うから、
うん、
その辺、そこら辺にこう巻き込まれてる感じとか、そこら辺に代理してる、まあ、あの人に言わせておけばとか、あの人たちが頑張ってくれるだろうっていう依頼してるところもあったりするから、
はいはいはい、
なんかその辺やっぱ自分がこう責められる感じとかもある、
うん、
なんか知らないことが出てきた時にびっくりってのもあるんだけど、うん、あ、こういうことを仮に一つの説だとしても自分が積み上げてなかった切なさとかを僕
は
思ったりするんだよね。こういうことの歴史的事実をなんで可能性として、うん、それが性ではなくてもそう言われてる説ぐらい知っとかないとなってちょっと思ったのは、なんか僕の中では、うん、だからあの人が言ってることに任せてると、うん、あいつの言ってることがぐちゃぐちゃだったり、うん、まあ仮に左側の人という言われてる人たちでも、
うん、
特に言及されてたのは人数の問題だよね。
はいはい、20万人
だよね。そう、数が先走ることによって、うん、単なる武器みたいな、なんかトピックスとしての数字になってしまうことが、うん、いろんな問題をただの対立にしたり、あと、うん、まあ、寄り添うべき人から離れていってしまったりとかっていうことになってしまってないかとか、
うんうん、
だから僕が今ちょっと気になってるのは、冒頭の方で出てた韓国で、 はい、運動があった時にその、はい、もうちょっと客観的に見ようよっていう本を出した女の人がいて、うん、その人がなんか訴えられてなんか捕まっちゃってるんだよね、うん
うん、なんかそうですね、その運動してる人たちの主張とは違ったっていうことでってことですね。
そうそうそう、まあでも結構それは辛辣で、まあ、韓国の社会をちょっと、うん、まあなんか社会論的にも描いてる、
まあ、まあ、家父長制による影響みたいな話ですよね。
そうそうそう、でまあもちろんなんかこの本自体も賛否いろいろあるんだけれども、うん、なんかその韓国の論点というのも実はいろいろあるんだよと。
そうそうそうそうそう。
だから僕はもうそれこも怖かったわけですよ。だから日本人ってどう思われてるのかなと思って、
うん。そうなんですよね。結構あの普通に韓国に行ってる人からすると、いや全然みんなフレンドリーだよみたいな話もするし。
う
ん、
そうだから
でもこういう運動現実として起こってるし。
そうそう。だからそこがあのやっぱ実態っていう言葉とか、あと誰かが喋ってたってことにすげえ依存してるっていうのが。
わ、うん、かります。そうですね。うん、
だから
現場見ないと、
そうそうそう、ちゃんと自分で足を運ばなきゃいけないっていうことが言論の良さと悪さっていうのをすごく感じさせたなと思うから、う
ん
う
ん、まあ、ツイッターなんて特にテキストだけですからね、140字のね。
そうそう、目立ってる
ものがね、すごく危ないよなと思いますね、う
ん、その韓国の異論みたいなものは韓国の人たちから出てるんだったら、それが正解じゃないにしても、あ、いろいろ考えがあるんだなってことを知れるだけでも、
うん、
まあね、いいし、理想はちょっと韓国行ってみてもいいのかなとかね、なんかそんなこと思いましたよね、
うんうん、そこら辺をでもまあ映像というものを使ってるからこそ、それぞれの、ね、人たちの生の声を実際に見ることができるっていうのは、だいぶそのツイッターとかニュースとかで見るよりはいいなとは思いましたね、
うん、まあ、なんで僕はこの、うん、まあ、ツイッターに限ってはよくわからないけど、でもこれを見た後、うん、まあ、特にドキュメンタリーなんかは、うん、まあ、見た後自分がどう心にそれを刻むかってことが大きいと思うから、そういうことにこうなんか制限がかかっちゃうのとかは辛いなってちょっと岩崎さん、
ね、僕だから DM を送ってくださってる方もいらっしゃって、その方には自分自身のなんだろう、これからこうしたいと思ってますみたいなことはね、すげえ長々と書いちゃった
ので。これはあれだ、じゃあこの今の投稿でその、はい、ダイレクトメッセージが届くみたいなこともあったってことなんだ。
僕本当はだからここに DM は関係ですって書こうと思ってたんですけど、結局まあなんかそれはそれで変な人から来たらめんどくせえなと思ってたので、
すごいね、
やめたんですけど、
ね、そういうやっぱりでも意識になっちゃったってことだよね、岩崎さんがね。
うん、あのだってあれも怖くなかったですか、あの元朝日新聞記者の方にすげえ攻撃のツイッターが来て、娘の命が危ないみたいな話もあったりとかっていうの、そう、ね、あれとかめっちゃ怖いでしょ。
まあちょっとあの映画を見ると、一つのダイナミックな流れとか、まあ一つの理由があるんではなかろうかっていうところになってて、
うん、池田さんも一回炎上してみましょうよ。炎上してみると分かりますよ、
ね、急に、
うん、
じゃあ次行きましょうか。
極端な発言をしてぜひ一回炎上してもらうと。
炎上狙いみたいなのやめてもらっていいですか。
いや、だ
から
まず炎上狙いで炎上していただいて、
はい、
その経験をもとにこれから考えていただくといいと思います。
続いてですね、もう一つ、はいはい、これいきましょうか。
いきますか。結構長々集めてますけど。
あ、そうか。じゃあこれちょっと一言ね、はい、趣旨にやけながら見てしまう映画、やっぱり現実に非現実を入れ込む AR 的な映像が大好きだというね、うん、ライアン・レイノルズに泣きかける日が来るとはということで、まあ、よく読むと泣いてないということが分かりますけど、はい、まあ、これ名探偵ピカチュウだと思いますが、
よかったですね、最初からもうよかったですね。
ピカチュウ世代なの、そのポケモン世代なの。
僕ポケモン世代ではありますよ、はい、
集めたことある。
初めて多分151匹集めました
よ。おすごいね、
はい、
友達とポーカーもした。
それ以降の赤緑青以外はやってないです、はい、
あ、そ、まあ、でそこでじゃ、はい、ゲームボーイで楽しんだってことね。
そうそうそうそう、
そうか。
多分初めてちゃんと楽しんだゲームなんじゃないかな、僕は。
ああ、なるほどね。
僕遅かったんだよね、ゲーム
が。そうかそうか。まあ、あの、だから俺はこれを見て、あ、はい、ピカチュウ行った方がいいかなと思ったんですけど。
ピカチュウ世代ではあるんですか、池田さん。
いや、僕ね、いや、やってないですよ、一回も。
一回もやってない。あ、じゃあ、ちょっと。
努力して、金をやりかけて、
はい、
ものの15分ぐらいでやめちゃったんだよ。
やめちゃったか。
わざわざソフト買ったのにダメだったんだよね。
だとちょっと、まあ、ズートピアと見てるのと同じような感覚で終わってしまうかもしれない。
そうか。あの名探偵ピカチュウと、
はい、
あとなんだっけな、何と比べればいいだろう。
エンドゲームですか。エンドゲームですよ。
あの マーベルじゃなくて、
はい、
シャザムですか？シャザムとピカチュウだとどっちがいいかな、
はい、いや難しいな。シャザム僕大好きなんですけど DC の中でもう一番好きなので、
はい、
シャザム両方見てください。
わかりました。うん、ということで、思っちゃった。
あ、でもピカチュウはだからポケモン世代じゃなかったらちょっとあれかもしれないので、シャザムの方が万人におすすめできます。
そうね、まあまあまあ、はい、まあ、知ってはいるんですけどね、
うん、
はい、ということで、もう今日はね、汗かいた思っちゃったになりました、はい、ありがとうございます。はい、いろいろも思っちゃった聞けました。サンキューです、
うん、
ということで、思っちゃったは以上。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。